私が7歳の頃、母にこう聞きました。お母さんと僕が死んで天国に行っても、お母さんはやっぱり僕のお母さんなの？母はそのような質問を受けるとは思っていなかったでしょう。でも母は知り得る限りの知識でこう答えたのです。いいえ、天国で私たちは兄弟姉妹になるの。私はあなたのお母さんではなくなるのよ。それは私が期待していた答えではありませんでした。そのような短い会話の後、しばらくして2人の若い男性が私の家の門のところにやってきました。何らかの奇跡があって、父は彼らが家に入るのを許しました。彼らは松井聖徒イエス・キリスト教会の宣教師だと言いました。この長老たちは後にそう呼ぶことが分かったのですが、私たちの家族を教え始めました。彼らが私たちの家に来た時はいつも幸せな気持ちと心の高まりを感じたのをはっきりと覚えています。彼らは一人の青年がどの教会が正しいかを神に尋ねるために森に入り、神とイエス・キリストにまみえたと話しました。長老たちはその次元の絵を見せてくれました。それを見たとき、ジョセフ・スミスが本当に父なる神とイエス・キリストにまみえたことが分かりました。宣教師はこの次元が始まりとなり、イエス・キリストの真実の教会がこの地上に再び存在することになったと言いました。宣教師は神の幸福の計画についても教え、宗教に関する私たち家族の質問に答えました。彼らはこの人生が終わった後に、家族は父、母、息子、娘として本当に一緒に住むことができると教えたのです。私たち家族はバプテスマを受けました。古い習慣を変え、伝統を捨て、教会の活発な会員になるという道は時として平坦ではありませんでした。しかし神の憐れみと愛のおかげで、そして多くの指導者や会員の助けによって、チャレンジに満ちた最初の数年間を乗り越えました。すでに教会に加入している実に大勢の人々は、毎週改修してバプテスマを受けている多くの人と同様に、最初の次元に関する証を得ています。私たちがイエス・キリストの福音の簡潔な真理に従って生きようと努力するとき、聖霊は私たち一人一人に何度も繰り返してこの証を与えてくださいます。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスは、この世の人生における幸福と神の御前における荘園に欠かすことができないさらなる知識と真理をもたらしました。一人の少年がひざまずいて誠実な祈りを捧げたことによって、私たちが得ている3つの真理と、それに従って行動しなければならないことについて話したいと思います。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから学べる本質的な真理は、神は預言者、聖剣者、啓示者を召されて私たちを教え、導き、戒められるということです。これらの人々はこの地上における神の代弁者であり、主の御名によって語り行動する権能を持っています。これらの人々の勧告に厳密に従うことにより、私たちは守られて、この地上における旅路においてえりすぐりの祝福を受けるのです。私が若い独身の機関宣教師としてブリガム・ヤング大学で学んでいた時、テンプルスクエアのタバナクルで総大会の親権部会に出席しました。当時教会の大官庁であったエズラ・タフト・ベンソン大官庁は、すべての機関宣教師に結婚について真剣に考え、自分の人生の最優先事項とするように強く勧めました。その部会の後、私は自分に悔い改めが求められていて、預言者の勧告に従って行動する必要があることを実感しました。そのようにして私の妻となる人を探すために故郷のブラジルに帰る決意をしました。2ヶ月のインターンシップのためにブラジルに帰る前、私は母と数人の友人に電話し、妻となる可能性のある10人ほどの若い女性の名前を挙げたリストを作りました。ブラジルにいる間によく考えて祈ってから、リストにある若い女性の一人と出会い、デートをし、婚約し、結婚する日を決めました。ユタ州のプロボにいる学生がデートをして婚約するほどの記録的な速さではなかったのですが、 ブラジルの基準では早い進展でした。数ヶ月後、私はイレーヌと結婚しました。彼女は私にとって最愛の人であり、えりすぐりの祝福です。私は誰もが同じようなリストを作るべきであると言っているのではありませんが、提案したいのは、多分提案以上のことですが、生ける預言者が語ることを常に行うということです。今日の神の預言者はトーマス・S・モンソン大官庁であり、私たちはモンソン大官庁の勧告にしっかりと従うことにより祝福を受けるのです。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから学べるもう一つの真理は、神の真の特質です。神が私たちと同じ触れることのできる骨肉の体を持ったお方であると知ること、また神が実在され私たちが理解できるお方であり、古代とこの末日の両方の預言者にご自身とその御子の見姿を表された神を礼拝できることは、なんと素晴らしい祝福ではないでしょうか。神は私たちの祈りを聞いて答えてくださるお方です。天井から私たちを見守っておられる神、私たちの霊的およびこの世的な福利にいつも関心を持っておられる神です。強制によらず、神と神の戒めに従って自分で従って決める選択の自由を与えてくださった神です。私たちに祝福を与えられ、成長して神に似たものとなるように、私たちが試練に遭うことを許された神です。神は一つの計画を準備され、その計画を通して私たちがこの世の人生と永遠において幸福を享受できるようにしてくださった愛にあふれる神です。最初の次元と預言者ジョセフ・スミスから、私たちは私たちの宗教の隅の頭石である主イエス・キリストの実在とその神聖な使命に関する知識を受けています。この世に死がもたらされたので、私たちは今生きていることが確かなように、私たちは皆いつの日か死を迎えます。死の影響の一つは肉体を永久に失うことです。私たちにはそれを取り戻す術がありません。さらに私たちは皆地上での旅路の間に罪を犯すので、天の御父の身元に戻ることは決してできません。皆さんは神の前から追い出され、再び肉体を持たないという結末について想像することができるでしょうか。死と罪から私たちを解放するために救い主、贖い主が必要でした。天の御父の指示のもとにイエス・キリストが地上に来られ、苦しまれ、十字架上で亡くなられ、復活されました。それは私たちも復活し、心から悔い改めを行って神聖な誓約を交わして守ることによって、もう一度神の身元に戻れるようにするためなのです。ヤコブはこう説明しています。おお、神の慈しみのなんと深いことか。私たちがこの恐ろしい怪物に捕まらないように、神は逃れる道を備えてくださっている。誠にその恐ろしい怪物とは死と地獄であり、私はそれを肉体の死および霊の死と呼ぶ。イエスは約束されたメシア、立法者、イスラエルの聖者、私たちの主、私たちの救い主、贖い主、王、そして私たちのすべてです。神とその愛する御子に従順に従い、私たちが皆これらの本質的な真理と知識に従って行動し続けることができますように、イエス・キリストの皆により、アーメン。